お祈りします。恵み深い天皇と様、皆をあがめて心から賛美いたします。今日も御前に引き出してくださり、礼拝し賛美し御言葉を聞ける幸いをありがとうございます。どうか神の口から出る一つ一つの言葉によって生かしてください。その言葉を聞くことによって信仰から信仰へと歩ませてください。神の喜ばれる歩みができ、神の喜ばれる実を多く結ぶことができるように祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。今日の御言葉を見るとこういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらせてたならばという話があります。イエス様と共によみがえる、それはすなわちイエス様と共に釘付けられてイエス様と共に死ぬということが前提になります。だから2章の20節を見ると、もしあなた方がキリストと共に死んでこの世の幼稚な教えから離れたのならばとあります。で、私たちが本当に今イエス・キリストにあって新たな非常物として生きる、それは私たちが生きるのではなく死からイエス・キリストをよみがえさせたその神の力によって今生かされている状態なんです。だから生きることと生かされているということは全然その何て言うの、主語が違うんでしょ。生きることは自分が生きることです。生かされるということは誰かによって生かされることなんです。だからイエス・キリストを信じる信仰の歩みは生かされる信仰、なさせていただく信仰なんです。だから自分でするというすべてを言えば捨てなければなりません。私たちは生まれてずっと習ったことが自分の欲のままに、また周りからもこうしなさい、ああしなさいと言って自分で考えて自分でするということをしてきました。それが生まれながらの全ての人間が身につけてきたものだし、また生まれながら自分の思う通りに自分式で生きようとする欲求を持っています。それを神様は神に逆らっていると言って、なぜならもともと人間は神から作られて神様によって生かされるように、その言葉に聞き従って生きるように神様が作ったからなんです。で、逆らうというのは神の言葉によって生きるようになったのに自分の言葉もしくは生産世の中のまた人の言葉によって生きようとするから、神から見れば逆らうということになります。で、今私たちクリスチャンです。で、クリスチャンというのはキリストに属するもの、キリストについて歩むもの、キリストにつくもの、キリストのうちにとどまっているものがクリスチャンなんです。だからキリストを離れてはクリスチャンはいません。存在しないわけです。で、あなたが本当にクリスチャンであるならば、神の子供であるならば、よみがえられたそのイエス・キリストによって新しく生まれたそういうものならば、上のことを、上にあるものを求めなさい、そう言っています。だから世にあるイエス様を知らない人、本当に新しい非常物として神の子供として新たになった人じゃなければ、上にあるものが何なのかすらも分かりません。もちろん求めもしません。私たちは神を求めないし、また本当に神様を愛しません。私たちはみんな自分を愛し、自己中心で自分の思う通りにしようとしています。イザヤ書で見れば、神の思いと私たちの思いは全然異なることを言っています。神の思いは天にあり、また私たちの思いは地にあり、神の道は天にあり、私たちの道はこの地にあります。だから私たち人間はみんな地上でこの生活でどう生きようか、どうしようか、そのことばっかり思っています。 で神様は私たちがもともと神から作られて、また新たに生まれたその神様の子供たちは天に市民権を持ち、本当にその神の子供として神の子品性を持って生きるように神様が新たにしてくださったから、今度は神の言葉によって生きるし、神様ご自身が私たちのうちで私たちの命、私たちの力、私たちの知恵、私たちの義となってくださって、この地上で生きてても地上に属して生きるのではなく、神から使わされたその目的を果たすために今私たちは地上にいます。で、私たちが世の光として、地の塩として、神様ご自身の栄光のために神様が私たちを派遣しました、使わしました。だからイエス・キリストを信じる前は地に直屈するものとして私たちは地上のことばっかり思って、自分のことばっかり思って、地上でどう生きるかばっかり考えて生きてきました。でもイエス・キリストによって新たに生まれ変わってからは、私たちは神の思い、また神の道をこの地上で果たすためにいるんです。で、それは私たちに重荷とならないし、何の責任感とかそんなの義務とかそういうものではありません。神様によって新たに新しく生まれ変わったというのは、聖霊様が私たちの中に臨んだことだから、聖霊様によって私たちは全て神の思い、神様の道をこの地上にあって果たすことのできる、本当に志を与えてその通りになさせていただく、その保証を持って生きてるんです。だからできる保証を持って生きてるから、力を与えてくださる方によって全てができるのですとありますから、神様の御旨なら全部できます。イエス様がゲセマネで祈るとき、私の思いではなく神の御心のままにしてくださいと祈ったときに、天使が来てイエス様を助けます。イエス様が聖霊に導かれて一番初めにアラノに試みられるために行きますね。で、聖霊が導いたけど試みるのはサタンです。で、そのサタンのやり取りの中でイエス様がただ神について、神に従って神様につくものとして勝利した時に、天使が来てイエス様を、なんていうか、イエス様に仕えているということが聖書に書いてあります。私たちも同じです。神について、神様の御心に聞き従って生きようとする時に、神様が私たちを助けます。どういう人を通しても、どういう天使を通しても、神様ご自身が私たちを助けてくれます。だから私たちがそれが自分の力で、自分の知恵で、自分ではできないという、そういうことで前もって心配する必要は全くありません。本当に神につこうとするのか、神に聞き従おうとするのかの問題であって、私の思いを捨てて、神の御心通りに生きようとした時、神様は必ず私たちを助けてくれます。聖霊様は私たちを助ける助け主です。だけど私たちを助けると言っても、私たちの肉の思い、私たちの欲望に聞き従う、そういう神様ではありません。聖霊様は神様ご自身です。だから私たちが神の思い通りに聞き従って生きようとするときに、神様助ける助け主なんです。また何が神の思いであり、私たちがどうすることを神が喜ばれるのか、そのことも教えてくれます。何が罪であり、何が予的なものであり、何がサタンのその悪い私たちを騙す、そういうものなのか、光をよそったそのサタンの姿を見分けるようにしてくれるのも聖霊様です。だから聖霊様は私たちが神の前に清く、神様の御言葉通りに生きようとするときに、必要なすべてを神様は見分け、教え、またなさせてくださる、助けてくださる方です。だから聖霊様 お一人だけで私たちは世に勝利するし、自分に勝利するし、罪に勝利するし、本当に神の喜ばれる歩みができます。神様によってもできないんだったら私たちは望みなしですよね。で、神様がおられるからできる。それが私たちの信仰です。あなた方のうちに良い働きを知ってくださった、始めてくださった方がその日まで完成してくださる、そのことをパウロは確信するとあります。で、あなた方のうちにおられるその良い働きを始められたその方、しかしパウロはそれをどうやって知ったのか、自分のうちに良い働きを始められたその方を知ったからこそ、その他の信徒たち、生徒たちのうちにおられる御霊様を知ることができたし、その御霊様がその人たちのうちにでも失敗なしにちゃんと御心のままにしてくださることに確信することができました。私たちがよく知っているそのローマ書の12章の御言葉を見ると、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいとあります。それこそあなた方の霊的礼拝ですとありますね。で、その次にこの世と調子を合わせてはいけません。この調子を合わせるというのは、私たちがもともと世のものでしたから慣れてるものなんです。無意識的に私たちに染まって私たちから出てくるそういうものなんです。で、調子を合わせてはならないということは、何が世のものなのかということ、何が本当に世と調子を合わせるものなのかということを私たちが知らなければなりません。この御言葉に聞き従いたければ、私たちを神様の前に照らしていただいて、神様、私の生活の中で、私の思いの中で世と調子を合わせているものって何でしょうか、教えてください、本当に示してくださいとやらなければ、私たち自身はよくわからないんです。みんながやってるから、もともとずっとそうやってきたから、私たちはそれがそのまま私であり、それが人生であり、それが別に神に逆らう予的なものだと思ってます。私の願いが聖霊の願いと逆らうとありますけど、私の願いを神の前にいつも訴えて、私の願いを聞き入れてくださいというのが私たちの祈りになりやすいです。でも聖書ではそうじゃなくて、御心に沿って御霊によって祈りなさいとあります。イエス様ご自身も私たちにこう祈りなさいと言って、主の祈りを教えてくれました。で、私たちに求めなさいは神の国とその義であり、本当に知恵が不足であるならば惜しまず叱らず豊かに与えてくださるその神様に求めてなさいとあります。求めないことによって得られないもの、それは天のものです。神様は誰にでも求めるものに良いものを与えようとする方です。悪い親だって子供に良いものを与えようとする。天のお父様は全ての愛する人たちに、その人たちが生きるために、その人たちが清まるために、その人が本当に健康になるために、その人が全くものとなるために必要な全てを与えようとしています。それで求めなさい、探しなさい、叩きなさいと言います。求めるものは得て、また探すものは見つけ出し、また叩くものは開かれる。で、その神様がその求めるものに、探すものに、また叩くものに与えるものが、ルカの福音書を見ると聖霊様だと言って、一人子を与えるほどに弱いし、また本当に聖霊様ご自身を与えるほどに、私たち一人一人を神の前に清く本当に完全なものとして生かそうとする神様、永遠に滅びずに、永遠に裁かれずに、永遠に生きるように神様願っておられる。悪人も 死なず滅びず、本当にどんな人一人でも滅びず、すべての人がイエス・キリストを信じ、すべての人が神の子供として、すべての人が神の恵みの中に生きることを願うのが神様です。で、神様はこの世と調子を合わせてはいけませんというのはなぜなのかというと、この世は神を認めない、神はいないという、自分たちの欲のために、自分たちが困った時は困った時の神頼みで、また自分の欲を満たしてくれるし、それに叶えてくれる自分のための神々を作って、その偶像に拝んで願ってるわけ。天に、石に、木に、海に、何にでも自分の神々を作ってるんです。その中で私たちが見えない霊の神様と言って、神様をそのような方として思うなら、そのことは神を偶像にすることと同じなんです。神様は私たちを作り、私たちを生かす方ですから、逆に私たちがどのように生きればいいのか、どのように思えばいいのか、どのようにすればいいのか、神様が教え、神様がさせて私たちは生きる、そういうものなんです。この世の女子で私たちが自ら力あり、高くなり、偉くなり、美しくなり、本当に結局は私たち自身が神のようになり、神の受けるべきご栄光を自分で受けようとしています。それが世の常識です。そうならなくって劣等感に陥ったり、悔しくなったり、悲しくなったりで、神様の前にでも本当に落ち込んでしまいます。恵みによって生きる、神様からいただいて生きるというのは、私がないほどいただくことが感謝でしょう。もらう資格がないことを分かるほど本当に感激でしょう。でも私たちは神から恵みをいただいて生きることよりは、私たち自らが立派になって、力あって、で美しくなって、私たち自身が本当に神のように自らが全部できることを願っています。それが世の調子です。それに合わせてはいけません。そういうような考え方、そういうような思い方をあなた方捨てなさいということです。それで、いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいとあります。この心の一心によって自分を変えなさいというのは、自分の思いを、価値観を、見る目を変えなさいということ。だから新しく生まれたものの一番その変えなければならないのは考え方です。考え方が変わらないクリスチャンは、自分がいくら生まれ変わった生まれ変わったと言うけど、実際生活が変わりません。確かに教会行くようになるし、聖書を読むようになるし、祈るようになるし、キリスト教的な信者にはなれるかもしれませんけど、自分自身の価値観、自分自身を変えなければ、見る目を変えなければ、本当に私たち自身の生活の変わった身がないんです。聖書にペテロという人が出てきます。イエス様の第一弟子です。マタイの16章を見ると、そのペテロは主はキリストであり、また神の、生ける神の子供であることを告白します。その時イエス様が、そのことをあなたに教え告白させたのが聖霊様だと言っています。だから今日も主が主であり、本当に神様がおられ、私たちが神様とどういう関わりを持つ、私が誰なんだということを本当に信仰告白させるのは聖霊様の働きです。で、その同じペテロが、その次にイエス様が自分がご自分で十字架のその苦しみ、苦難を受けることを言った時に、そんなことがあってはなりませんと言っています。で、その時に、そのイエス様はサタンを退けと言っています。それで、あなたは神のことを思わず人のことを考えて、 人が人のことを考えるのは当たり前でしょ。でも私たちのうちに聖霊様がおられるならば、私たちは神のことを考えるのが逆に言ったら当たり前なんです。神様がいないときは、知らなかったときは、私たちは人のことしか考えられません。地上のことしか考えられません。でも聖霊様は私たちに天のことを教え、天のものを与えようとして来てくださってるから、その方に聞き、その方に学び、その方に聞き従うならば、逆にその方の思いに私たちが生きるならば、私たちの思いはその方の前で伏するし捨てるし、だから逆に私たちの口から出るのは神の思い、聖霊様が語らせるその言葉を語るようになります。それが信仰告白であり、それが私たちが神様に、神様愛します、神様感謝します、神様本当に褒めたたえます、神様にその応答する、そういう恵みに対して愛に対して私たちが感謝し、また賛美する、その言葉すべてが聖霊が私たちに与えた言葉なんです。もともと人間がこう生まれる時持って生まれたものでないし、学校や何かの努力で、私たちの願いで、私たちから生み出されたものではありません。その同じペテロが、イエス・キリストのその十字架の苦難の前に、イエス様が弟子たちがみんな自分から離れることを予言した時に、みんなが離れても私は決してイエス様を離れません、死んでもついていきますと言っていますね。でその時にイエス様は何というのか、サタンがあなたをふるいにかけている、で私はあなたの信仰がなくならないように祈ってます、だからその精神を取り戻したら兄弟たちを強めてやりなさいと言いながら、あなたはこの晩、朝のそのニワトリが鳴く前に私を3回否定しますという予言をします。その時にペテロは人間的に自分から見れば、本当にイエス様から離れず、イエス様を裏切ず、誰が何と言ってもみんなが離れても自分はイエス様についていく気でいたんでしょう。私たちも自分の強さ、自分の信仰、自分の力でイエス様についていこうとしたって、私たちは本当に自分自らが何もできないということを私たちが知るだけなんです。ダニエル書をキュッチしながら、その王様が見たそういういろんな幻の中で、その角にあるものとか、そういう大口を叩く口があります。人の口のような、その口は大口を叩く、大きいことを言う。私たち人間は本当に花の息が神によって与えられ生かされているのに、存在自体が私たち自ら、ね、存在したくて存在するんでもないし、生まれてきたくて人間として生まれてきてんでもないのに、私たちは自分で自分は生きるといういつも言えば大口を叩いています。私たちは神が計画を持って作り、神がその計画通りに生かしてくださるものなんです。だから私たち存在の目的、意味は神にあります。その価値は神様が尊ぶし、神様のその身胸がなし、神の御栄光が現れる、そういう私だから尊いんです。人間が王であり、もうどんな褒めたたえられるものであっても、死んだらその肉体は土に戻り、結局全てのものから消え去っていきます。どんなにたくさんの人類がこの地上に存在してまた亡くなり、また今もね、65億という人間がこの地球の上に住んでるけれど、しかしみんなはっきりしてることは、みんな死んでいきます。ある時存在し、ある時いなくなるのが私たちです。 でも本当に永遠から永遠まで存在するその神のうちに私が存在するなら、私たちが存在するなら、私たちは永遠に存在するものなんです。永遠に死なないものであり、永遠に神の御栄光の中に伴うものだから、たとえものなんです。でもそういうペテロ、本当に自分も知らず、ね、聖霊によって言ったり、また自分の思いでまた言ってサタンに用いられたり、そういうもの、サタンからふるいにかけられて攻撃されて、まんまと計りイエス様を否定してしまう、そういうペテロ。しかしイエス様はそのペテロを生まれ変わるようにし、聖霊様によって神様がその計画した通りに神の御心をなす神のものとして生かし全うさせます。人間の中で誰でも誰一人自ら義人はいません。神は罪人を選び、本当に肉体を誇ることのない、そういう予的に賢くない、力のない、泣きに等しい、そういうもの、神の前にも大口叩いたり立派そうに自分の熱心で一生懸命ついてくる、その時は神様どうにもなりません。しかしそれが本当に何もならない、自分の義が、自分の力、自分の熱心、自分の願いが本当に自分で自分を守れないということを分からせ、それが底ついた時に神は聖霊によってその人を用いることができる。結局私たちは生まれ変わることによって用いられるんであって、生まれながらの人としては神に用いられることできません。神様はサタンも悪人も用いるとあります。そういう意味では用いられるだろうかと、神様の人としては用いられないわけです。なぜ神様の人というのは、神の人というのは聖霊様が望み、聖霊様によって生きる人が神の人だからです。で、今、コロサイ人の3章の1節になると、あなた方がイエス・キリストのうちにあってよみがえらせなったならば、神の人となったならばということなんです。どうなんでしょうか？私たちは生まれ変わったでしょうか？そうするならば、上のものを思いなさい。思いを変えなさい。自分を変えなさいは、まず思いを変えなさい。私たちがイエス様についていくときに、自分を否定し、自分の十字架を毎日追いなさいってあります。それでついていきなさい。その自分を捨てるというのは、まず自分の考え方を捨てることでしょう。自己中心の考えた、自分式で生きようとすること、自分の計り、自分の経験で生きようとすることを、まず否定しなさい。捨てなさい。なぜならば、それは、神を逆らうものだから、それは世の調子に合わせたものだから。世の人とはそういう話をすると全部わかります。それが世の流れだし世の調子だから。だけど神の思いに、神の喜ばれる歩み、神様にかなう、そうしたら世の人は何それやります。私たちはさまざまな試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕け、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させるとあります。で、その服従が完全になるときにあらゆる不従順を罰する用意ができる。私たちの思いの中にどんな立派なもの、善なるもの、また本当に素晴らしいものであっても、その根には何があるか、神の前に高ぶり、神の栄光を自分の栄光にし、神が受けるべきものを自分のものとし、結局は自らを誇ろうとする、そういう悪い動機を持ってるから、そういう隠れた心の動機を持ってるから、それを全部虜にして屈服させなさいとあります。で、神が与えた その思いはどういうものなのか。天から与えられるもの、イエス・キリストによって与えられるもの、聖霊によって与えられるものだから、求めていただくものなんです。で、今コロサイ人の手紙の2節見ると、3章の2節見ると、あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。私たちが、これが神様の命令なんですけども、思うことが本当に命令通りになるのか、もう思っちゃいますよね。私たちはあるものに出会ったり、聞き、見、またある状況の中に入った時に、自分の思いがまず反応してしまうんです。何か意識してじゃなくて、もう浮かんでくるんです。例えば人が私に何かを言う、そのことを知りました、そのことを聞きました。その時私たちは面白くない。それが称賛ならば、ああ私は分かってくれる、嬉しいだろうし、それが何か非難がましい、そういうものであったら、あの人は私を嫌いみたい、私のことをそうやって非難する自分は何よとか、そういういろんな反応をしますね。で、私たちがそうやって自分の反応によらず、神様のことを考えるとき、神様は私たちの中でどういうふうに私たちに思わせるのか。私たちを迫害し、私たちを呪う者を祝福し、祈り、愛しなさいと神は言っています。あなただって、人のことがよく分からずに話したり、あなたの計りで話したり、あなた自身も本当にああいう姿いっぱいあったじゃないのと私たちに照らしてくれます。カインの女がカインを犯したことは確かに悪いんです。でもイエス様が、罪ないものから石を投げなさいと言っています。私たちが私たちに悪くするものに対して怒ったり、また私たちがそれに対して本当に何て言うか、立とうとするときに神様は悔い当たら滅びる。それが御言葉です。私たちの思いがその毎日の生活の中にあって、神の御言葉によって照らされ、その御言葉に聞き従って生きることが私たちの思いを変えて天の思いで生きることなんです。神の思いはこの地上で人々が互いに自分が偉い、自分が本当に何て言うのか、立とうとする、そういうことあれば、結局は悔いあったり、競争しあったり、妬みあったり、結局は殺しあってしまうんです。だから神様は私自身のために、相手を許し、相手が私を呪ったり迫害している時に、なんで私たちにそれを祝福し、祈り、本当に愛しなさいというかといった、相手のためになる、その以前に私たち自身にそれが必要だからなんです。もし私たちがだから怒り、だから悲しみ、だから恨みを持ち、だから復讐しようとするならば、それが私たちと神様の中を切ってしまうんです。なぜなら神の思いはそうじゃないから。それで私たちの中で結局一回ぶたれたのに、私がぶたれた、私が悔しい、そしたら続けてぶたれた反応が、もう何年前の話なんだけど、今もぶたれて、今もそれに反応する、その怒りと悲しみが出てくるから、それが事実じゃないでしょ本当は。だからその思い、それが予的な思いなんです。それがサタンから与えられる、私を滅ぼし、私を倒す、そういう思いなんです。実際その人は、実際 悪口言ったことも叩いたことも忘れたかもしれません。その人死んじゃったかもしれないし、その人は今立派に悔い改めて良い人として生きるかもしれない。だけど私たちの思いというのがそれを拾って今受けてるみたいに、今もその反応を、自分の反応をし続けるならば、私たちはそれが私たちを苦しめ、私たちを倒し、私たちに害になるんだということを知らなければなりません。だから神様が私たちにそうするなということは、決して相手のために私を犠牲になりなさいとか、相手だけを神様はエコ引きして私は憎むという、そういうことではありません。私たちを愛して言ってくださっている言葉なんです。私が子供や私の愛する人たちが罪にさまよったり、またいろんな困ったことに陥ったりするときに、本当にそれを何とかしてやりたいと思うし、そうじゃないように願います。だけど私が代わりに生きてやることができるないし、本当にそういう時に無力を感じます。それで私はなんでこんな無力なんだろう、なんでダメなんだろうということで落ち込むと、これは自助の話なんです。自分が何かしなくちゃいけないし、自分が何かできなくちゃいけないし、それはすごく哀れみ深くて愛のあるゆえにできたことのようでも、結局は私自身が何かしなくちゃいけないし、何かができるという高ぶりから来ます。しかし私よりその人たちを愛し、私よりもその人たちに全てができる方を私たち知っていますから、だから神により求めることができます。神様、私はよくしてやりたいけど、愛したいけど、神様、私ができるものが何ですか。本当になさせてください、私を通して。それは祈れます。それは自分が何をしようかと思い煩うこととは違います。何かができないと言って自分が挫折することではありません。相手が良くなるために私何でもしますから、私をそのようになさせてくださいは神様にすることで、またもし私ができなくても神様、その人に必要なすべて、その人が生きるために、その人が立つために、その人が回復するために、神の人として本当に神の前に立つために、神様どうか憐れみを持ってすべてをなさせてくださいということを私たちが祈ることができるんです。それが取りなしです。この頃も周りに困ったことがいっぱいあります。特に年寄りたちが年取って行くところもないのに、子供たちがその年寄りを抱えることのできない状況にいるときに、子供を産んで子供を育てるのも大変だけど、年取っていくその親たち、老人たち、その病人たちの世話のために、今若い人たちがどうにもならない状況にいたとき、本当にどうしなさいと人に言えばいいのかわからない時はたくさんあります。でも神様はどっちも愛しておられる。でそこに神の知恵を、また神様に本当にその導いてくださること、その年寄りもまたその若い人たちも愛し合うことが重荷にならなくて、本当に愛し合って使い合って生きる、そういう道を神様に備えていただき、神様に助けを求めることができる。あ、手に負えないからもう捨てちゃう、またペトロみたいにもう死んでもついていきますと言って、私愛して全てやりますと言って抱え込んでも、何ヶ月もならないうちに夫婦して、そこで本当に家庭の破綻がいっぱい起きるのを見るときに、本当に人間哀れだなと思います。人間無力だなと思います。心痛みます。悲しいと思います。だけど私たちが頼める主がおられ、またその主は本当に生きて働く方です。で、その主がより頼むものに見させてくださる神の 見働き、神の栄光を見ることができる。その時に本当に神様ありがとうございます。本当に神様しかいませんって。そういう本当に神様のそのなさることの体験、それを通して神様にもっともっと信頼できるようになるし、本当に神にその小さい一つ一つの生活の中のものもより頼むことができる。問題は私たちが自分の思いで生きようとするのか、神の思いで生きようとするのかです。私たちが地上のことを思っているのか、天のことを思っているのか、神に喜ばれることをしようとするのか、自分を喜ばせようとするのか、人を喜ばせようとするのか。そのペテロが使徒行伝でそのサネドリンのその人たちの前でこう裁かれる時に、人に喜ばれること、神の言葉聞くのが正しいのか、人の言葉聞くのが正しいのか、そのように言います。私たちも同じです。今私たち神のものであり、本当にイエス・キリストのうちに神の子供としての特権を持って、今新たなものとして生かされていることが本当に私たちの実態であることを私たち信じるならば、私たちは神の言うことに聞き従って生きるべきです。私たちの思い自体がただ神に喜ばれる歩みをしよう、神の喜ばれることを選ぼう、ただその一つで私たちはもう決められてる。すなわち世の生きる道はもういっぱいいっぱいありますね。でも私たちの生きる道はただイエス・キリストについていくことです。ただ主にとどまることです。信仰から信仰へと歩むこと。それ以外に神に喜ばれる道がありませんし、聖霊についていかずに私たちの肉の願いで生きて神に喜ばれることはできないし、御言葉離れて信仰によって歩むということはできないし、私たちの願い、私たちの熱心ではいくら大きいこと言っても、いくら頑張っても、たったという時はすでに倒れているし、知ってると言った時はすでに知るべきことを忘れています。私たちがキリストのものになって、神の子となった、そのこと自体が偶然になったことじゃなくて、神が私を愛し、イエス・キリストを送り、そのイエス様の十字架の死によって私の罪を全部そこに負わせ、で私自身もそこに釘付けてくださり、それで死からイエス・キリストをよみがえらせた時に、私たちもそこで新たに生まれるようにしてくださったから、そのことが神様が私たちにしてくださった救いであり、本当に与えられた最も大きい幸いであり、神の愛だから、その与えられた恵み、私たちに与えられたその愛、それを無駄にせず、愛を受けたならば私は愛されてるという実感を持って、恵みが与えられたならば本当にあふれるばかりの恵みをいただいた感謝と感激を持って、主と共に歩むならば本当に主のうちにあって大胆に、この世の情緒に合わせず私たちが生きることができます。最後にフィリピの4章を見ます。6節から見ると、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神にしていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなたの心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。言えば、私たちが 思い煩う、そういう自分の反応によって生きるのではなく、こうしよう、ああしようじゃなくって、どうしようじゃなくって、本当に神様が私のうちにあって、すでに神の心を与え、神の御言葉通りに生きるように、すべての手順を持って、すべての力を持って、望んでくださることを信じることによって、あらゆる場合に感謝をすることができる。その御心通りに神が私のうちでなさせてくださるから、私たちは感謝を持って捧げる祈りと願いになれるんです。私たちのその時の願い事って何でしょうか。信仰から信仰へと神により頼んで生きる者の願いは、皆が崇められるように、御国が望むように、天になったごとく私のうち、私の生活のうちにこの地上になりますように、そうでしょう。御言葉通りに私が生きられること、私が見るようにしてください。私に神様がおられて、そうなさせて、御言葉通りにさせていただくことを私が体験できるように神様に祈るです。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、それがイエス・キリストの平安です。よから与えられた平安とは違います。ある人が言いました。人間が一番耐えにくいことの一つが、毎日太陽が照らされる青い空だと言いました。そこに雲があって、また雨が降って雪が降って風があって、いろんなことがあって、青い空が良いんであって、太陽が良いんであって、いつも青い空に太陽ばっかりだと、人間それ一番耐えにくいだろうと言いました。私たちの人生に何も起こらないで、ただ自分が良いことばっかり、私たちお天気が良いという時、青い空にね、太陽が照る、あの輝く時でしょ。で、その私たちが考えている良いことばっかりと言っても、それが実際に私たちに幸せを与えるわけではありません。平安を与えません。喜びを与えません。どんな場合でも神の平安が私たちの心と思いをキリストイエスによって守ってくれる、その神様の働きによって私たちは平安に生きることができるし、心と思いを守らせていただくことができるんです。それは私たちの思い煩いを捨てて、私たちを心配してくださるその方を信頼することによって、その方に自分を委ねることによって、その方の思いを私たちが自分の思いとすることによって可能です。私たちの心、私たちの思いは握って自分でしっかりしっかりして、それを主張していくほど私たちは苦しくなります。辛くなります。苦難がそこから始まります。それが自分自らの首を絞め、自分の足を本当に枷をつけ、また私たち自身を不自由にさせ、毒を飲ませ破壊するようにします。自分の思いを捨て、自分の心を捨てることは、私たちがイエス・キリストの心で生きる、イエス・キリストの思いで生きる前提なんです。イエス・キリストの思いが天にあった思い、私たちの思いは地にあった思い。イエス・キリストの道は天にある、私たちの道は地にあります。地上のことを思わず捨てて、天にもあるものを求め、天にあるもので生きる、それが私たちに今与えられた神様の祝福であり、今私たちに与えられた神の子供としての特権です。お祈りします。私たちを主にあって幸いなものとして祝福してくださった主の御名を賛美します。与えられた恵み、与えられた愛、与えられた力、本当に与えられたそのすべてを神様、私たちが豊かに味わい感謝し、またそのことによって幸いな人生を送られるように神様祝福してください。今日も御言葉によって、私たちが何を思い、どう生きるべきかをまた示し、正してくださってありがとうございます。 どうか御言葉から御言葉へと、信仰から信仰へと歩むように神様どうか助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。